198ページです。ヨハネによる福音書15章9節から17節まで、新約聖書198ページです。それでは拝読いたします。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私があなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているのか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。アーメン。それでは、宣教。私があなた方を愛したようにと題しまして、末盛牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。新しい朝、私たち一人一人を愛し、私たちの名を呼んでくださり、今日礼拝を捧げるこの恵みに預かることが許されたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞこの礼拝に最初から最後まであなたご自身がご臨在くださり、語られる御言葉が私たちのうちに豊かに実を結んでいく時となりますように。どうぞ聞く御言葉がどうか私たちのうちに、玉川教会に豊かに成し遂げられていきますようにと心よりお祈りいたします。どうか主よ、今集われたお一人お一人を祝福してください。お一人お一人をあなたが尊い血潮を持ってあがなってくださった、その本当にご愛に今日もこの礼拝を通して預かることができますように導いてください。主よ、今日はインドネシアミッショントリップの報告も聞くことができました。感謝いたします。なお私たちにその思いを与えてくださり、私たちに主をどうか愛を与えてくださって、私たちもまた共に世界宣教のためになお立ち上がることができますように導いてください。この時を感謝し、すべての恵みを心から感謝し、栄光を開始し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。素晴らしいですね。このミッショントリップが行われたことを心から感謝いたします。持っている時間、そしてまたお金をかけてですね、誰かに会いに行くというこの行為は本当にキリストにある尊い愛の業であると思います。改めてですね、宣教地に行かれた皆さんの本当に尊いですね、この献身を心から感謝いたします。今回インドネシアの地に行きですね、言うまでもなく野口宣教師ご家族、そしてまた教会、神学校ですね、そしてその現地にいらっしゃるさらなるですね、この宣教師たちと出会い、またバプテスト連盟も今回は訪問してくださいましたですね。この長い、まあ一週間近くのですね、その旅の中で本当にですね、尊い犠牲とご愛が捧げられたことを本当に感謝いたします。また参加された方々だけではなく、教会の皆さんがですね、私たちがこれを喜び、熱い祈りを持って一週間過ごされたことですね、皆さんの今回報告を聞く中にあって、本当に教会の祈りってすごいですですね、教会の祈りに守られました。離れてみると本当にその教会の祈りの尊さを覚えたということをですね、皆さんから聞くことができました。 このミッショントリップの皆様と別れてからですね、カナ先生より LINE をいただきました。で、先生がですね、大きな犠牲を持って送り出してくださった先生と玉川教会の皆様に心から感謝いたします。短い時間でしたが、改めて宣教の喜びと励ましをいただきました。先生ご家族がですね、このように喜ばれて励ましを受けられたということが、私たちにとって何よりの喜びであります。今日ですね、ヨハネの福音書15章の11節のところに、イエス様は、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであるですね、そのように語られた通りであります。この福音宣教を通して、世界宣教の働きは、イエス様の喜びが離れている宣教師たちに、また私たち教会に共に満たされていく、そのようなですね、働きであることを改めて思わされました。誠のブドウの木なるイエス様につながって、そしてイエス様の世界宣教のこのご命令にですね、私たちが生きるとき、その恵みに豊かに預かっていくことができる。いつも語りますように、宣教は常に送られるものと、そして送り出すものがあって、初めて成立します。そうでなければ、決して世界宣教は成り立っていきません。世界宣教はキリストの教会に与えられた働きであります。今回参加された方々がですね、本当にそのように、そのような働きの中で祈りに守られたですね、そのようなことを体験したことはですね、そしてまたさらに、もっともっと宣教師のために祈らなければならない、現地のことを覚えて祈らなければならない、そのように導かれたということはですね、本当にこれが何よりのミッショントリップの豊かな実りではなかったかなというふうに思います。そう思いますときに、ただただ使命に生きる者たちへの主の憐れみとご真実に心から感謝し、今回の旅を通してですね、主の栄光が表されたことを、主の御名を心から褒めたたえます。私たち一人一人はですね、いよいよその聖霊の命に預かって御言葉に立ち、それこそですね、苗立てと弱くなった膝をまっすぐにして祈りに立ち上がるものでありたいと願います。今日はですね、礼拝後に臨時執事会、臨時、総会も行われて、来年度のですね、執事改選も行われていきます。このですね、いつもこの改選の時に開く御言葉ですけれども、使徒言行録の6章4節に、人たちは祈りと御言葉の奉仕に専念するため、そのように書かれていますように、新しい年も祈りと、そして御言葉、私たちに与えられているリバイバルと世界宣教、この働きにいよいよですね、専念する私たちでありたいと願います。そしてですね、そのために豊かに実を結ばれていくためには、しっかりと教会が正しきところに立って、そしてしっかり土台を据えていなければなりません。本日購読しましたコリントの信徒への手紙ですね、第12章。316ページのところをですね、共に開きました。パウロは、教会論をこの12章で語られます。すなわち教会は、キリストの体であり、私たちは一つの体を立て上げていく一部一部である。27節に、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。ですね。皆さん一人一人は必要で、すべての人がなくてはならない一部一部として、しっかりとですね、その務めを果たしていくときに、教会は豊かに成長していく。そしてそれは、それぞれに務めがある。違っていいのであって、みんながですね、それこそみんなが牧師だですね、困ります。みんなが宣教師じゃない。みんながそれぞれ必要な与えられている賜物を持って、そして、教会はその一部一部を益として成長していくことがですね、パウロのまさにここに書かれている教会論であります。そしてパウロはそのような教会を立て上げていく賜物論をですね、このところで語った後、12章の今日読みました31節では、もっと大きな賜物を求めるように、素晴らしい賜物をですね、予言の賜物、癒しの賜物、このところで語っていった後に、パウロは、いや、もっと大きな賜物をあなた方は熱心に求めよう。そしてその賜物のために受け取るように熱心に努めなさい。 そのことをパウロは語ります。このですね、ところにはメガというですね、言葉が使われているんですけれども、もう最大級のものですね。そのものでですね、安定してはいけない、そうではない、もっと大きなものを受け取りなさい。そしてそのために激しく熱心に求めなさい。それがアガペーの愛であります。教会には使徒の働き、預言の働きですね、牧師の働き、教師の働き、御言葉を述べ伝え教えるための働きが言うまでもなく必要です。病気で苦しむ者たちが癒されていくためには癒しの賜物が必要です。惜しまず献金を捧げる者も必要です。すべての働きを管理する者必要です。そのためにですね、羊の皆さんがこれから選ばれていきますけれども、それ以上に大きなもの、いや、そのすべての働きを完成していくもの、そのすべての働きの中心に据えられていなければならないもの、教会を立て上げる土台となるもの、それがアガペーの愛であるということをパウロは語ります。そして私たちの人生に最後残るものは、信仰、希望、愛。その中で最も大いなるものは愛である。このコリントのですね、13章の御言葉は一般的に知られている聖書の箇所でですね、有名な一つだと思います。よく結婚式で引用されますけれども、笑い話ですが、私のはですね、この結婚式、自分の結婚式の時に、この箇所が、メッセージが語られまして、私の姉がですね、これを朗読しました。で、その時にですね、目の前にいる自分のですね、夫に向かって、ですね、力強く必要にですね、力を込めて、愛は全てを忍び、全てを信ず、全てを望み、全てに耐えるんだということをですね、力強く終わった後に、ね、言って、なんか自分が感動しちゃったって言ってです、ね、人の結婚式にですね、そんなことをしていた姉の話をですね、聞きましたけれどもですね、これを語るときに相手に対してですね、それはなんかわかるような気もします。パウロは、たとえ予言する賜物ですね、この十二章の賜物論に照らし合わせたときにも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰があっても、愛がなければ無に等しい。財産をすべて貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、誰かのために死んだとしても、それが自分の誇りのためであるならば、それは何の益にもならない。結局はその中心にあるのはいつも自分だということです。自分の利益のために、どんな立派な技も愛がなければ、アガペーの愛がなければ何の益もない。日本語にはですね、この定冠詞というものがありませんけれども、この言語を調べてみるとですね、読んでみると、この愛というところには全て定冠詞がついています。ということは日本語で直訳するならば、この愛ですね、もう断定されている、あっちやこっちに愛があるわけじゃない。この愛、一点、この愛が全てを完成していく。そしてこの一点、私たちの人間的な愛ではないですね、そうではない。この愛が私たちのうちにないならば、どんな立派だと言われるその働きも、何の益ももたらさない。そのようにコリント書は語っています。この愛とは、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお使わしになった愛であります。それは、不信仰な者のために、罪人のために、敵対する者のために、身代わりとなって死んでくださった愛であります。今日のコリント書を読むなら、それは忍耐強く、情け深く、妬まず、自慢せず、高ぶらず、利益を求めず、苛立たず、真実だけを喜んでいく愛であります。すべてを耐え忍ぶ愛であります。主イエス様は、今朝、聖書箇所、ヨハネによる福音書15章で、私があなた方を愛したように、互いに愛し合うようにと導かれています。 15章の12節とヨハネ伝ですね、15章の12節と17節、この短い箇所の中で2回にわたって互いに愛し合いなさい、これが私の命令である、どのように私があなた方を愛したようにです、主イエス様が私たちを愛してくださったように、この愛に立ちなさい、この愛によって互いに愛し合いなさい、イエス・キリストのこの誠のブドウの木につながる私たちは、互いに愛し合うことを通して実を結んでいくものであります。私があなた方を愛したように、イエス様はこのヨハネ伝の13章のところに、弟子たちの前にひざまずき、その足を洗うことを通して、この愛というものを示してくださいました。それは私たちの罪を負うためにこの地上に来られ、罪ゆえに私たちが本来受けるべき一切の裁きを十字架で引き受けられ死なれました。今日のところでも、友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、まさにこの言葉を成し遂げられたのは他でもない主イエスキリストです。何をもって誠の友、隣人となられたか、それは罪を引き受けることを通してでした。そして、もしあなた方が私を主と呼ぶならば、主である私があなた方の足を洗ったように、あなた方も互いに足を洗い合わなければなりません。そのように語られました。今日のヨハネによる福音書15章の16節には、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだ。この間ですね、ある方のところに、訪問に行った時にですね、いろいろその方とお話をしていましたら、本当に人生この御言葉がですね、いつも助けになります。いろんな困難がある、でも神様、私があなたを選んだんじゃない、あなたが私を選んだんだから助けてください、そしてこれを成し遂げる力を与えてください、いつもその御言葉に立ちますというですね、その言葉を聞いて共にですね、本当ですねと励まされましたけれども、あなたが私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、何のためでしょうか。それはあなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、そして私の名によって父に願うように、祈るように、そのように私はあなた方を任命したのである。神様が今日ここに集う皆さんを一人お一人を選んでくださったのは、また私たち様が教会を選んでくださったのは、言うまでもない、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るために、主は私たちを選んでくださいました。その使命は、出かけて行って実を結ぶということです。これは日本語では出かけていくこと、そして実を結ぶこと、二つで書かれておりますけれども、ギリシャ語では、これは一つの単語、フェローという言葉が使われております。これは運ぶという意味です。英語で言う to carry です。何を運ぶのでしょうか。十字架を運ぶという単語です。また to bear 忍ぶという、先ほど第一コリント13章にもありました、英語ではですね to bear 13章7節耐え忍ぶ言葉が書かれています。私たちが主のために出ていくと、主のために生きようとするとき、そこにはおのずと私たちが負うべき十字架が立てられています。その多くは私たちの願うものではないかもしれません。本当だったら見て見ぬふりをして通り過ぎたいものかもしれません。けれども、私たちの使命は出て行って実を結ぶことです。すなわち、主を愛するゆえに、 負うべき十字架を引き受けて初めて実を結ぶ人生を歩むことができるということです。そして主はそのために私たち一人一人を選ばれました。十字架を負って我に従え、私に従ってきたいと思う者は自分を捨て十字架を負って私に従ってきなさい。私たちは好きなことをして好きなところに行って実を結ぶのではありません。そうではない。主が願われるところに、主が求めておられるところに行って、また主が願われていることところにとどまって、私たちはそこに置かれている十字架を覆っていくときに豊かな実を結ぶことができるのであります。時にそれは隣人の失敗を引き受けることかもしれません。兄弟姉妹、牧師、家族の弱さを担うことかもしれません。誰かの心ない言葉を黙って許すことかもしれません。そして言うまでもなく、主のためにその身を捧げて宣教のために世界に出ていくことかもしれません。また教会が宣教師を使わし、祈りと献金をもって支えることももちろん、主のために十字架を共に負うことであります。しかしそのすべては十字架を運ぶこと、フェロー、そのことを通して実を結ぶっていうことをですね、今日イエス様は私たちに教えておられます。皆さんのうちに今負うべき十字架を見えているでしょうか。主が示されている十字架が見えているでしょうか。今回ですね、ミッショントリップに行って本当に尊い宣教師の皆さんの、またご家族の苦労を覚えながら、ああ、いよいよ宣教師のためにますます祈らなければならない。その痛みを見ながら、祈らなければ宣教師は本当にそこで立っていくことができない、そのようなことを覚えて皆さんが帰ってきました。まさにそのことは私たちに主が示してくださった、実を結んでいくこと、十字架を共に運んでいくことであります。また兄弟姉妹の必要を、家族の必要を私たちが取りなし祈っていくことであります。第一ヨハネ4章18節のところにお開きになる方は446ページです。446ページ、第一ヨハネの4章の18節に、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出します。全く愛には恐れがない。全く愛には自分が傷つくことも、また自分を手放さなければならないことも恐れない。主だけにより頼んでいく。その時自分には何もなくなってしまうかもしれない。けれどもその時主が満たしてくださることを喜んで手放していく。この愛、この愛は皆さんがどんなにこの愛のために労したとしても尽きることはありません。むしろ私たちがこの愛に生きるなら、泉のごとく私たちの内から湧き出てくることでしょう。それは今日19節で書かれていますように、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからです。その始めはすべて主のもとから出てくるものです。私たちの内側にはありません。けれども神がまず私たちを愛してくださったがゆえに、私たちはその愛を受け止めて、その愛を受けたならば、私たちは尽きることのないこの愛を隣人に注いでいくことができるのです。またそれを通して私たちを実を結ぶものとして主が任命してくださったということ、 そのことを私たちは覚えていたいと思います。皆さんはもうすでにこの愛を知っている皆さんであります。ですから私たちはこの愛をですね、自分の手で握りしめないで、なくならないようになくならないように、いや、これ以上愛したら、これ以上許したら、そのように私たちは保持していないでしょうか。今日この御言葉とともに私たちはそこから手を離すものでありましょう。そして恐れずに愛するものになりましょう。ルカ伝の6章38節には、与えなさい。114ページ、最後に開いてあります。114ページ。ご一緒に114ページを読みましょう。ルカによる福音書6章の38節をご一緒に読みたいと思います。114ページ、ルカによる福音書6章38節、3、はい、与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りを良くして、懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。アーメン。主は私たちにこの愛を持って、この愛を受けた者として、与えなさい。そうすれば与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りを良くして、主は与えてくださいます。皆さんが受けたその愛を流していくときに、皆さんが受けた愛をご家族に、職場において、兄弟姉妹において、教会の中で、近隣に、いや、地の果てに至るまで、その愛を携えて出ていくものになりましょう。愛には恐れがありません。全くこの十字架の愛には恐れがありません。主は、そのすべてを引き受けてくださり、私たちに愛を結ぶようにと、互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。そのように語られました。今日、彰子で読んだですね、ホセア書はまさに、恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実りを借り入れようです。アーメン。皆さん、いよいよ私たちは、この教会に、この地域にあって、そして私たちの与えられている家庭にあって、そして全世界にこの恵みの福音、十字架の愛を携えて、そして愛の実りを借り入れましょう。そのために熱心に祈り求めて行きたいと願います。最後まで残るものは信仰、希望、愛、その中で最も大いなるものは愛である。この愛の実を残していく人生となりますように、この愛の実が皆さんのですね、続いていくご家族、ご家族に、教会、教会の、今日ですね、サラちゃんが初めてこの奏楽をですね、前奏を弾いてくださいました。もう感動して涙が出ました。そのようにですね、本当にこの中において、教会が豊かに豊かに、この愛の実りを幼子たちの心にも結んでいくことができますように、そしてこの教会に入ったとき、本当にですね、もうこの教会はすでにそのようになされていると思います。主の恵みの中で本当に豊かな愛の交わりがなされていると思います。それゆえに私たちはなお、しっかりとこの十字架、この愛に立って、私たちが出て行って実を結ぶものとなりたいと願います。私たちがこの愛を受けたなら祈ります。宣教師のために祈ります。愛するゆえに祈ります。皆さんがこの愛を受けたなら、牧師のために祈ります。牧師を愛するがゆえに祈ります。兄弟姉妹にこの愛を受けたならば、兄弟姉妹を通して、主に愛を明かしします。そして兄弟姉妹のために祈ります。家族のために祈ります。その時、主は素晴らしい実をこのところに結んでくださることを信じます。主にすべての栄光をお返しいたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今朝もあなたの豊かな溢れるご愛の中で、ご真実の中で、あなたの礼拝に預かることができました。感謝いたします。あなたがこのところに互いに愛するようにと与えてくださった尊い兄弟姉妹、お一人お一人を感謝いたします。また愛するようにと与えてくださった私たちの家族を感謝いたします。またこの地域を感謝いたします。また世界中のあなたに救いを求めている民を私たちが愛し、 そして述べ伝えるように与えてくださったことを感謝いたします。どうかどうか主よ、いよいよこの御言葉を携えて、私たちが互いに愛し合い、愛の実を借り入れることができますように、主よ、私たちを導いてください。今日の御言葉が必ず私たちのうちに成就し、そしていよいよインドネシアの地に、また世界中にあなたの福音を述べ伝えている先生方を覚えながら、豊かな実を結んでいくことができると信じます。主よ、どうか日々日々、一瞬一瞬、あなたの血潮によって私たちを清めてくださり、あなたのこの愛を選び取る力を与えてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて、感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。